神との絆、話、松田秀康。
おはようございます。こんにちは。神との絆とですね、題しまして、この時間皆様と共に考えていきたいと思います。まずですね、聖書をお読みしたいと思いますが、マタイ24章の3節から13節をお読みいたします。あなた方がまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。また戦争と戦争の噂とを聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかしすべてこれらは海の苦しみの始めである。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう。またあなた方は私の名のゆえにすべての民に憎まれるであろう。その時多くの人がつまずき、また互いに裏切り憎み合うであろう。また多くの偽預言者が起こって多くの人を惑わすであろう。また不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろう。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。さて、ここにはですね、イエス様が来られる再臨直前についての世の中の状況が描かれています。現代最終時代にですね、生きている私たちのこの世界の状況はまさに、そのようになってきていると思います。その原因は簡単に言うならば、愛が冷えているからと言えるでしょう。人間関係が希薄になり、愛は冷え、悪がこの世にはびこるのであります。人と人とのつながり、つまり人と人との関係である絆が壊れている状態だと言えます。さて、この写真は忠犬ハチ公の写真です。皆さんよくご存知かと思いますが、忠犬ハチ公のですね、話から少し絆についての教訓を学んでいきたいと思います。忠犬ハチ公は1923年、大正12年11月20日に生っ粋の秋田県として、秋田県大館市にで生まれました。生後50日で東京帝国大学農学部の教授であった上野秀三郎博士のところにやってきたのです。蜂のですね、前足が日本語の蜂、漢字の蜂ですね、こうの字に広がっていたために蜂と名付けられたそうです。犬好きの博士は体の弱かった蜂を自分のベッドの下に寝かせるなど細心の気遣いをして大いに可愛がり、愛情を持って育てていきました。またこの上野家にはですね、先に飼われていた老犬 S というですね、犬もいたのですが、蜂はですね、その老犬 S ともすぐよくなじみ、そして蜂は順調に育っていきました。そして蜂はですね、朝には渋谷駅まで仕事で出勤する博士の見送りをして、そして夕方になって博士が帰ってくる時間になると、また駅まで迎えに出てくるようになるのです。そして蜂とですね、この博士の愛情の絆は、深いものとなっていきました。しかし蜂にとって幸せな日々はそう長くは続きませんでした。上野家に来て1年4ヶ月が過ぎた大正14年5月21日、悲劇が起こったのです。その日の朝は、ハチは博士と一緒に東京帝国大学農学部の校門まで一緒に付き添いました。そして夕方にはまた大学の校門まで迎えに出てきたのです。しかし一向に博士の姿が見えませんでした。なんと博士はその日大学の教授会の最中に脳溢血で急死したのであります。 そのことを知る由もない蜂は、もしかしたら渋谷駅からいつものように博士が出てくるかもしれないと思ったのでしょうか。渋谷駅に姿を現し、博士の帰りを今か今かと待ったのであります。しかしその日、博士は蜂の元に二度と帰らぬ人となりました。去年53歳で博士は眠りについたのであります。何も知らない蜂は次の日も、そしてその次の日も、駅に博士が帰ってくるものと思い迎えに行きました。博士の通夜の日、蜂は棺を乗せた台の下に潜り込み、動こうとしなかったそうです。また通夜や葬儀の間、一切の食べ物を口にしませんでした。そして最後にですね、博士がつけていた着衣を置いた物置にこもり、3日間何も口にしなかったのであります。その後、蜂は親戚や知人の家に転々として引き取られていきますが、それでもそこから抜け出し、時間になると蜂は渋谷駅に博士を迎えに行くのであります。暑い日も雨の日も雪の日も、毎日蜂は亡き博士の帰りを渋谷駅で待ち続けたのでありました。1年、2年、3年と月日は何年も流れていき、蜂も老犬になっていきました。それでも一日も欠かさず蜂は毎日渋谷駅に姿を現し、亡き博士を待ったのであります。そんな蜂を通行人や渋谷駅の人々は水や餌をあげたりして可愛がりました。また渋谷駅員の中には、蜂を世話する世話係なる係の人までいたそうです。しかし良いことばかりでないこともありました。ある時は通行人や子供たちから意地悪や嫌がらせを受けたりもしました。また野良犬に襲われることもありました。そのせいで蜂の左耳は垂れ下がってしまいました。しかしそれでも蜂の渋谷駅での出迎えは毎日毎時間同じ場所で続きました。蜂が博士と一緒に暮らした年月は1年数ヶ月と短いものでしたが、二人の絆は強く結ばれたものだったのであります。1932年昭和7年東京朝日新聞に、愛しや老犬物語としてですね、蜂のことが掲載されました。また昭和9年には、小学校の当時の小学校の国定教科書である尋常小学校就寝書簡第2巻にですね、恩を忘れるなと題して掲載されるなど、蜂はですね、一躍有名犬となり、日本中に知れ渡ることとなったのであります。そしてですね、敬意を表して蜂のことを忠犬ハチ公と呼ばれるようになりました。1934年、昭和9年彫刻家安藤照氏により、渋谷駅前に忠犬ハチ公像が建てられました。除幕式には蜂も参加しました。そして老犬の蜂は1935年昭和10年3月8日午前6時ごろ、渋谷川の橋の近くでひっそりと冷たく死んでいるところを発見され、亡き博士を駅で待つ蜂のお迎えも終わりを告げたのであります。それはなんと9年9ヶ月以上も毎日蜂は駅での亡き博士をお迎えをしていたのであります。蜂は11年3ヶ月26日でその生涯を終えましたが、彼の生涯の大半の日々を亡き博士のお迎えを占めていたことには、驚くばかりであります。まさに主人に忠実な忠犬でありました。蜂の葬儀はですね、盛大に行われ、大勢の人々が蜂の死を悼みました。1987年には日本映画ハチ公物語が制作されました。またこのハチの話は日本だけでなく外国にも知れ渡っていて、2009年俳優のリチャード・ギア主演ハリウッド映画ハチ約束の犬が制作されました。 そして博士と蜂の深い絆にですね、さらに多くの人々が感動したのであります。現在ですね、蜂の墓は上野博士の墓の隣にあり、安らかに眠っています。ハチ公を世に知らせた社会的な海の親で、犬の愛護と研究に生涯を捧げた日本犬研究家の斉藤博吉氏は次のように述べています。死ぬまで渋谷駅を懐かしんで毎日のように通っていたハチ公を人間的に解釈すると、恩を忘れない美談になるかもしれませんが、ハチの心を考えると恩を忘れない、恩に報いるなどという気持ちは少しもあったとは思えません。あったのはただ自分を可愛がってくれた主人への、それこそ混じり気のない愛情だけだったと思います。蜂に限らず犬とはそうしたものだからです。無条件な絶対的愛情なのです。人間に例えれば、子が母を慕い、親が子を愛するのに似た性質のものです。渋谷駅を離れなかったのは、心から可愛がってくれた到底忘れることのできない博士に会いたかったので、ハチ公の本当の気持ちは大好きな博士に飛びつき、自分の顔を思いっきり押し付けて尾を振りたかったので。ちなみにハチの像がある渋谷駅前広場ですけれども、日本一の待ち合わせ場所として有名となっています。1948年にはですね、視力、聴力、また話すことも不自由な三重苦で有名なヘレン・ケラーもハチのファンで、そこにですね訪れています。この写真がそうですね。なお今年ですね、2023年11月にはハチが誕生してちょうど100年の年にあたるので、現在ハチ100プロジェクトなるものが行われているそうだそうです。さて、この忠犬ハチ公の話から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。ハチと上野博士との強い絆は愛情を土台としたものであり、ハチは死ぬまでその絆は続きました。そしてその絆は揺らぐことなく、誰にも断ち切られることのないものでありました。私たちと神との関係も同じであります。私たちが主の愛を土台として主につながっているならば、どんな環境や状況、またどんな試練が襲ってきたとしても、それを乗り越えていくことができるのではないでしょうか。そしてまた、ハチは死ぬまで博士を待ち続けたように、信仰、希望、愛という目に見えない絆はずっと残るものであり、語り継がれていくことでしょう。聖書のローマ人への手紙をお読みします。ローマ8:35-39。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。患難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か。しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。私は確信する、死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも、力あるものも高いものも深いものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないので。もう一つ、コリント第1:13-13。このようにいつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この3つである。このうちで最も大いなるものは愛である。さて、もう一つですね、続けて、人と犬とのですね、深い絆の話をしたいと思います。それは介助犬エンダルと、イギリス人の元軍人アレン・バートンさんのお話です。アレンは1991年に任務を終えた移動中、事故に遭い、脳に傷を負ってしまいます。彼は両足の自由、そして家族との記憶や日々の記憶、そして人間的感情すら失い、帰国しても車椅子の生活になってしまいました。 しかも話すこともままなりません。そして仕事も生きがいも失い、絶望に陥り、家族崩壊の危機にありました。そんな彼とバートン家に1歳の介助犬エンダルが家族の一員になるのです。アレンとラブラドールの介助犬エンダルは訓練センターで出会いました。前足が少し不自由でしたが、とても頭のいい賢い犬でありました。エンダルはアレンの表情を読み取り、彼の右腕となってアレンの生活を助けました。エンダルは洗濯機を操作したり、手紙を郵便ポストに入れたり、または銀行の ATM を使うお手伝いもできたそうです。またアレンの仕草一つで新聞を持ってきたり、ひげを剃るカミソリを持ってきたり、電話の受話器まで上げたり、そしてお風呂の線を抜いたりすることなども、いろいろなことができたそうです。アレンの言葉ですが、エンダルに出会うまで僕は絶望の淵に沈んでいた。でも訓練センターで彼が僕の横に座ったあの時から、僕の人生に希望の光が差したんだ。頭のいい犬がそばにいるとどんなことも可能になるんだ。エンダルがバートン家に来てからアレンの生活は変わりました。それだけでなく、彼の心も変わっていったのです。彼の心はエンダルによって溶かされ、笑顔を取り戻し、人間的感情を取り戻していきます。そして彼の記憶障害も改善し始めたのです。彼は家族崩壊の危機を脱却し、家族との絆を取り戻していったのであります。また2001年の、ある夕方のことでした。アレンとエンダルの絆がさらに強くなった出来事がありました。エンダルとアレンが歩道を散歩していると、向こうから車が突っ込んできたため、アレンは車椅子から投げ出されてしまいました。エンダルは意識を失っているアレンの体を引っ張り、回復体位にして車椅子から毛布を取り出し、そしてアレンにかけたのです。それから大声で吠えながら近くのホテルに助けを求めていきました。このエンダルの勇気ある賢い行動によって、アレンの命は助かったのであります。さて、介助犬エンダルとアレンの関係は世界各国の新聞やテレビで取り上げられ、彼らは人気者となりました。エンダルは PDSA ゴールドメダル、これは動物の勇敢さと任務への献身を称える最高の賞だそうですが、それをはじめとして世界一多くの勲章をもらった犬になりました。またバートン夫妻が出版したエンダルの本は欧米でベストセラーにもなり、彼らの家の前の道の名前はエンダル通りと名付けられているそうです。そしてエンダルは2009年3月にアレンの膝の上で亡くなりました。13歳であります。さて、介助犬エンダルとアレンの話から霊的教訓をまた考えてみたいと思いますが、不慮の事故で脳に重度な障害を負ったアレンでしたが、介助犬エンダルとの関わりから彼の心に愛情が芽生え、笑顔が戻り、人間的感情を取り戻し、やがては記憶障害の改善も見られるようになっていきました。また家族との絆が回復されていったのです。私たちと神との関係も同じことが言えるのではないでしょうか。私たちが主と関わり、主の愛によって主との絆がですね、深まっていくならば、希望の光が差し込み、罪からの脱却、そしてさらには新たな品性形成が形作られていくのであります。それは心が神の愛で満たされるからであります。神の愛は人を生かすものだからであります。そしてその愛は本人だけにとどまらず、周りの者たちにも良い影響を及ぼしていくものなのであります。キリストへの道の77ページをお読みします。愛は神から来るものであります。 まだ清められてない心はその愛を作り出すことも生み出すこともできません。それはただイエスが支配したもう人の心にのみ見出すことができます。私たちが愛し合うのは神がまず私たちを愛してくださったからである。神の恵みによって新しくされた心の内では愛が行為の原則となります。愛は性格を改変し、衝動を支配し、欲情を制し、また敵意を抑え、愛情を交渉にします。この愛が心の内に秘められ、あたりに高貴な感化を及ぼすのであります。もう一つ、希望の中間328ページ。愛は愛を生むのである。さて、ここでですね、私のことを少しまた、少しですね、お話しさせていただきたいと思いますが、現在、私の両親はすでに亡くなり、眠りについております。私が生まれ育った家の家族は父、母、兄の4人家族でありますが、そしてですね、母はクリスチャンでありました。父は初めはクリスチャンではありませんでしたが、そんな父は母と喧嘩することがよくありました。その度にですね、父は教会のことや、クリスチャンのことを悪く言っていました。私と兄は小さい頃から母に連れられてセブンスデーアドベンチスト教会によく出席していました。私の兄は山区小学校、中学校、高校を卒業し、私も小中高、そして山区の短期大学を卒業しました。私は中学の時にですね、バプテスマを受けました。そして母方のですね、祖母もまたクリスチャンでありましたので、私はクリスチャン3世、ということになるのでしょうか。私はですね、この千葉の山育学院短期大学を卒業した後すぐにですね、千葉にありますシャローム若葉に就職しました。教会は千葉教会にですね、出席していました。その教会、千葉教会はですけれども、同じ建物の中にありまして、3階が教会、1階2階がデイサービスのシャローム若葉となっていました。私は一人暮らしをしながらですね、教会に通っていたわけでありますけれども、その当時ですね、その千葉教会には20代の青年だった私ですが、教会にはですね、そのような20代の青年男性はおりません。おらずですね、女性もですね、一人か二人くらいの青年の数しかいませんでした。まあ青年自体がですね、あまりいなかったわけであります。したがってですね、青年であった私はですね、教会の役割を5つほど担っていました。安息日は教会にですね、出席していても会議や役目が多く、教会生活に疲れを覚えていました。そんな時ですね、私の両親は、保育園を経営していましたので、母から沖縄に帰ってきなさいと声がかけられてですね、私は実家に帰って、その保育園で用務員としてですね、保育園を手伝うことになったのです。そしてですね、沖縄の実家にですね、帰ってきました。その時にはですね、私は教会に対して心が疲れていましたので、もう教会に行くのはやめようと思い、やめて、いました。しばらくの間ですね、教会に行かない、通わない時がですね、続きました。どれくらいの期間教会に出席したしなかったのかはちょっと覚えてないんですけれども、そうなってくるとですね、教会に行こうという気持ちもいつの間にかなくなっていきました。さて、私の母はですね、金城先生の聖書研究会に私が小学校くらいの時からでしょうか、よく参加しておりました。そしてですね、私が車の免許を取ってからは、その聖書研究会には私が運転手として送り迎えをする役目になりました。それでですね、セミナーや聖書研究会の情報などは耳にすることができましたが、読谷でですね、ある時青年たちが現代の真理についての聖書研究会をやっているという情報を耳にしました。そこにはですね、私の先輩や友人知人も何名か参加していましたので、まずは 軽い気持ちで参加してみようという気持ちで参加したわけであります。するとその聖書研究会にはですね、10名くらいだったでしょうか、青年たちが集まっていまして、まあ青年たちといっても20代30代の若者たちでありますが、熱心に現代の真理なるものを聖書研究していました。私はその真面目な聖書研究に対する熱意、そしてキリストが現在どこにおられ何をしているのか、また現代の私たちはどのような状態でなければならないのかなどについて学ぶことができ、とても感動したことを覚えています。当時教会から離れていた私ですが、その聖書研究会につながることによって再びですね、教会に足を運びつながることになっていきました。私はですね、自分の選びで一時は神様から離れていましたが、そんな私でも主は見捨てることはなさらず、主の大きな愛で私を教会に連れ戻してくださいました。そして現在私はこの教会でですね、お話しさせていただいている次第でありますが、私が主のもとにですね、帰ってこれた、戻ってこれた大きな要因を私は知っています。それは母の涙の祈りであります。母はよく夜が明ける前からですね、家族のために祈っていました。ある時はまだ夜が明けない中、暗い外に出て涙ながらに祈っている姿、またある時は台所で朝早くに電気をつけながらティッシュ箱をテーブルに置いて涙する母の祈りの姿を目撃したのを覚えております。つまり私がですね、神のもとに帰ってこれたのは、陰ながら家族のために祈っていた母の熱心な涙の祈りと信仰、そして神との深い絆によるものであったと思います。キリストへの道3ページ、神は天にも地にも数えきれぬほどの愛の印を撒き散らして、私どもの心をご自分に結びつけたまいました。自然界のいろいろのもの、または人の心が感じることのできる深い優しい地上の絆によって、神は私どもに神ご自身を示そうとなさいました。もう一つ、同じキリストへの道91ページですが、キリストは人生をおとりになったとき、愛の絆で人類をご自身に結びつけたまいました。しかしこの絆は人間が恋に離れない限り、どんな力でも切り離すことのできないもので、悪魔は常にこの絆を断ち切ろうとし、私どもが自分から選んでキリストから離れるように誘惑を持ってきます。そこで私どもは他に主を選ぶというような誘いに陥らないように警戒し、努力して祈る必要があります。どちらを選ぶのも常に自由であります。キリストから目を離さない限り、キリストは私どもを守ってくださいます。ところでですね、父はおととし有料老人ホームシャローム名護にてですね、85歳で眠りにつきました。母はですね、未信者の父の救いのことも熱心に祈っていました。そしてですね、その祈りは聞かれたのであります。母が亡くなって4年半後にですね、認知症を患ってはいましたけれども、父は信仰告白を受けることができたのであります。私や父にはですね、母の祈りが陰ながらありましたけれども、天においてはそれ以上に強力な祈りを私たちのためにしてくださるお方がおられます。その方はイエス・キリストであります。孤独な人、罪深い人、また嫌われている人など、どのような人であったとしても、キリストは一人一人のことを覚えておられ、一人一人のために天の父に対して祈っておられます。なぜなら私たち一人一人は天の家族の一員であり、また神の御子の命と引き換えに贖われたものだからであります。天父と私たちの間にキリストは入られて、天と地とを結びつけてくださいました。キリストは神と私たちの絆をつないでくださるお方なのであります。希望の上巻11 から12ページをお読みいたします。キリストはご自分の生涯と死によって罪のために生じた破滅から回復するよりももっと大きなことを成し遂げられた。神と人とを永遠に引き離すことがサタンの目的であった。しかしキリストのうちにあるときに我々は堕落しなかった場合よりももっと密接に神につながるようになるのである。救い主は我々の性質をおとりになることによって決して断ち切れることのない絆でご自分を人類に結びつけられた。永遠にわたってキリストは我々とつながっておられる。神は御子自身のうちに人間の性質を取り入れ、これを一番高い天にまで持ち続けさせられた。神と共に宇宙の御座を占めておられるのは人の子である。キリストのうちに天の家族と地の家族が一つに結ばれている。栄光をお受けになったキリストは我々の兄弟である。天は人間のうちに宿り、人間は限りない愛の神の胸に抱かれている。続けて希望の中間45ページ。キリストを自分自身の救い主として受け入れる者はみなしごとして取り残され、一人で人生の試練に耐えねばならないようなことはない。キリストは彼らを天の家族の一員として受け入れてくださる。キリストはご自分の父を彼らの父として呼ぶように命じておられる。彼らは神の心にとって愛する子供たちであり、最も優しくいつまでも変わらない絆によって神に結ばれているのである。さてここでですね、聖書の御言葉伝道の書の聖句をですねお読みしますが、伝道の書4章の12節、三つ寄りの綱はたやすくは切れない。この御言葉ですけれども、私の好きなですね御言葉の一つであります。ではなぜ好きになった御言葉なのかということですね、もう一つ続けてですね私のお話をさせていただきたいと思いますが、私とですね妻の幸穂は高校生の時の同級生同士であります。まあ、月日が経つのはですね早いものですね。結婚して15年目になりますが、幸穂がですね初めてサンライズに来たのは2001年の秋で、読谷で開催されていたジョナサン・グレー先生のセミナーに参加していました。そこでですね私は高校卒業以来十何年ぶりかに彼女と出会ったわけであります。その後幸穂はですね金城先生のもとで泣き人の住人として住み込みながら働くことになりました。その頃ですね私と母は中部のコザからよくこの泣き人教会に出席していましたので、よく彼女と会う機会は多くありました。しばらくですね月日が経ち、金城先生ご夫妻から結婚を前提にお付き合いをしてみてはとの話が持ち込まれました。そしてですねお互いに祈りつつお付き合いを始めました。1年くらいお付き合いしたでしょうか、そろそろ結婚を意識し始めた頃、私たちはあることをきっかけによって突然別れてしまいました。お互いにですね心の傷を負いました。そして別れてから1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と月日が経っていきました。そして1年の時が流れたのであります。あの時は皆さんにいろいろご心配をおかけして申し訳ありませんでした。しかしですねまた主は私たちの心の傷を癒してくださいました。もう一度ですねお互いに祈りつつ主の御心を再確認した上でお付き合いがまた始まったのであります。そしたらですね今度はあっという間に結婚への運びとなりました。結婚式は11月でありますが、当日は11月にもかかわらずですねなんと台風が2個も沖縄付近にあり、天候のことをですね心配したのを覚えています。しかしですね私たちは主の守りのうちにあって無事に結婚式を挙げることができたのです。そしてですねそれから今はですね亡くなっていますけれども、ホテルタニューというですね山の上にあるホテル、皆さん、知っている方もおられると思いますが、そこにですね、宿泊したわけであります。ホテルのスタッフがですね 私たちが結婚式を挙げたばかりのお客さんであることを知ってですね、とても喜んでくれました。しかし、喜んでくれただけでなく、一人のスタッフのお兄さんからですね、プレゼントを私たちはもらいました。それは結婚式の写真が入ったフォトフレームでした。後で分かったことなんですが、幸穂の父がですね、その日撮った写真をそのお兄さんに頼まれて渡したようであります。まあ、思いがけないですねプレゼントだったので、サプライズプレゼントだったので、私たちはですねとても嬉しく、また驚きました。しかし、私と幸穂がですねさらに驚いたことがありました。それはプレゼントをしてくれたスタッフのお兄さんがクリスチャンであったということでした。なぜ彼がクリスチャンであるということが私たちが分かったかと言いますと、そのフォトフレームの写真の裏にはですね、聖書の御言葉が書かれていたからであります。その聖句とは、先ほどお読みしました伝道の書4章の12節、三つ寄りの綱はたやすくは切れないという御言葉だったわけであります。人生にはいろいろな試練がやってきます。しかし、キリストが私たちと共におられるなら、神との絆はたやすく切れることはなく、どんな嵐や苦難困難であっても乗り越えていけることでしょう。セレクテッドメッセージの103ページ、キリストは神よりの一致と愛の絆で彼らと一つになられます。それは抵抗することのできない力を持つ絆です。次にですね、カルバリーの十字架上においてキリストの神との絆による信仰の勝利をですね、少し考えてみたいと思います。皆さんご存知の通り、カルバリーの十字架上でキリストは全人類の罪を背負われました。そのためにキリストの心は罪の重荷で潰れんばかりでありました。今まで天父の御心にかない御心を行って、そして天父と一つであられたキリストが、罪のゆえに天父との絆が断ち切られ、二度と天父との交わりや御顔を仰ぎ見ることができないのではないかという非常な恐れに満たされたわけであります。また天父はですね、十字架上のキリストと共におられたわけですが、人生を取られておられたキリストはご自身が十字架上で死なれた後の復活の望みや保証、そして人類のための犠牲や贖いが天父に受け入れられるかどうかなどの天父からの希望の光は与えられなかったのであります。カルバリーは暗雲が立ち込み暗闇に包まれていましたけれども、キリストの心もまた暗黒に覆われたのであります。希望の下巻274から277ページ、我々の身代わりまた保証人としてキリストの上に我々全部のものの不義が置かれた。この最高の苦悩の時に神の御顔が見えなくなったために、救い主の心は人には到底わからない悲しみに差し通された。この苦悩は肉体的な苦痛などほとんど感じられないほど大きかった。救い主は墓の入り口から奥を見通すことがおできにならなかった。キリストが征服者として墓から出てこられることや、犠牲が天父に受け入れられることについて望みは与えられなかった。ご自分と神との間が永久に隔離されるのではないかと心配された。キリストが飲まれた杯をこんなにも苦いものとし、神の御子を悲しませたのは、人類の身代わりとしてキリストに神の怒りをもたらしている罪についての観念であった。誰の目も十字架を包んでいる暗黒を見通すことができず、誰も苦しんでおられるキリストの魂を覆っている一層深い暗黒を見通すことはできなかった。ではキリストはこの霊肉ともに究極の試練をですね、どのように勝利されたのでありましょうか。それはそれまでの人生で培ってきた天父との交わりによる神との絆に頼られたからであります。その天父との絆に頼った時、 キリストの心からは暗闇が信仰によって勝利者となられたわけであります。希望の下巻279ページ。恐ろしい暗黒の最中に、神に見捨てられたように見える中にあって、キリストは人間の苦悩の杯を最後の一滴まで飲み干された。その恐るべき時に主はご自分が天父に受け入れられたことについて、これまで与えられていた証拠により頼まれた。イエスは天父の性格をよく知っておられた。イエスは天父の正義、憐れみ、大きな愛を分かっておられた。父に従うことがイエスの喜びであったが、信仰によってイエスは父に信頼された。こうして服従のうちにご自分を全く神に任せられた時に、天父の恩恵が失われたという意識はなくなった。信仰によってキリストは勝利者となられた。もう一つ、ミニストリーオブヒーリングの227ページ。試練が襲い、心労、困惑、暗黒が魂を取り囲むように思われる時は、最後に光を見た場所を見なさい。キリストの愛と保護のもとに休んじ、心の中で罪が勝利しようと戦い、化石の念が魂を苦しめ良心を悩ます時、また不信仰が心を暗くする時、キリストの恵みは罪を征服し暗黒を追い払うに十分な力のあることを覚えなさい。救い主と交わるとき、私たちは平安の境地に入るのである。さて、私たちもですね、試練にあったとき、キリストと同じように信仰によって罪とがに勝利することができます。その信仰とは、日頃から主との交わりによって培われた神との深い絆を土台としたものであります。今現在ですね、私たちにはまだ非常に残り少ないですけれども、恩恵期間のうちにあって主との生きた体験を養うことができる時が与えられていることは、本当に大いに感謝すべきことであります。今こそですね、神との絆を培い深める時なのであります。14万4千の人たちは、キリストの行くところへはどこにでもついていく人々です。言い換えるならば、どんな状況やどんな場合でもキリストに頼る人たちなのです。彼らはイエスの信仰、つまりカルバリーの十字架で勝利したイエスの信仰を持っている人たちです。さらに簡単に言うならば、深い神との絆による信仰と言えるでしょう。ぜひですね、キリストのように信仰による勝利者になろうではありませんか。最後にですね、証の書を読んで終わりにしたいと思います。レターの1896年の書かれたものですが、キリストは天来の力によって勝利された。同様に誘惑に遭うすべての魂は勝利しなければならない。神はキリストと共にゲッセマネにおられた。キリストの経験によって我々は天父に信頼することを学ばなければならない。いかなる場所でも、いかなる場合にも、我々は主が優しく真実で忠実にご自分の見てのうちに任されたものを守ることがおできになることを信じなければならない。激しい苦悩の中にあり、我らの身代わりであり保証であられるキリストのおそばに天父がおられた。そのように失望や困難と戦うすべての魂のそばに神はおられるのである。それではですね、終わりの賛美歌をご起立くださいまして賛美したいと思いますが、契約の虹の105番です。深き恵みもて賛美したいと思います。 愛と恵みに富みたもう、いつ慈しみ深い主なる神様、弱い私たちではあります。この世においては様々な誘惑試練が襲ってきます。どうぞ私たちにイエスの信仰を与えてくださり、今あなたとの深い絆を培うことができますように助け導いてください。すべてを感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。